幸せな人生を送る30の方法。その1、幸せな人生を手に入れるのは簡単。ほとんどの人が幸せな人生を手に入れるのは難しいことだと勘違いしています。幸せになるためには挑発と涙が必要だと思っています。幸せはそんな努力をして掴むものではありません。もっと単純でシンプルなことです。幸せの正体は本来とても単純なことなのに、世の中の仕組みというものが難しいものにさせています。私はある時に気づきました。私はあなたと同じ幸せになりたいとやっているものの一人です。幸せになるためにはどうすればいいのか。その答えを探すため、たくさんの人と出会ったり、いろいろな経験をしたり、確かに本を読みなさってきました。ようやく幸せとは何か見つけることができるようになりました。当初、私が思っていたより単純でシンプルなことでした。やっと気づいた時には、これだけ、と思ってしまったのです。あなたが幸せになるためには、これからどうすればいいのかお手伝いしましょう。あなたの毎日を送れるように考え方を紹介します。幸せになるのは簡単なことなのです。幸せな人生を歩む。幸せな人生を送る30の方法。その2、幸せを感じることはあなたの心。幸せになるために大切なことは、まず何よりあなたの内側にある意識です。意識が変わると周りの世界が変わって見えてくるようになります。この意識を動態であなたが幸せになるかどうかが決まります。幸せは心で感じるものだからです。まずここから始めましょう。幸せになるということは幸せを感じることができるようになるということなのです。どれだけ周りの人に幸せがないと言われてもあなたが幸せだと感じていればいつまでも幸せを感じることができません。しかし周りの人があなたのことをそうだと言ってもあなたが幸せを感じていれば幸せになれているということです。自分の心に正直になることです。あなたの心が幸せだと感じているかどうかが大切なのです。本来幸せは他人に評価してもらうことができません。数字で表すこともできません。誰かに聞いている答えではないのです。あなたが感じているのが一番基準となるのです。あなたがどう思っているかを最優先にしましょう。それがあなたが幸せになるために必要なことです。自分の心が感じているかを一番大切にする。幸せな人生を送る30の方法。その3、あなたを幸せにできる人はあなたしかいない。あなたを幸せにできるという人がいればただ一人だけです。あなたです。あなたを幸せにできる人はあなたしかいません。例えば自分のやりたいことがあってもいつまでも行動しないことにはやりたいこともできるわけがありません。自分が行動すればすぐ叶うことです。好きな人がいるときでもいつまでも話しかけられるのを待っていたのは時間が過ぎていくからです。待っている暇があるなら自分から進んで話しかけていけばいいのです。自分が幸せになりたいと言いながら自分から積極的に行動していくだけでいいのです。往々にして自分の幸せを他のことに対して依存してしまっている人がいます。チャンスがなかなか来ない、出会いが少ないと無事を行動している人に対して何も行動していなかったりしています。自分が行動すればいいことなのです。自分から好きで行動したことが結果がどうであろうととにかく自分の欲求を満たせます。自分の直接幸せにできる人はやはり自分だけです。自分で自分の幸せにする。幸せな人生を送る30の方法。その4、他人や評価や数字に組み合わせない。他人の評価や数字に組み合わせないように気をつけましょう。あなたの幸せはあなたの心が感じることです。あなた以外の人があなたのことを決めることはありません。にもかかわらず、この世では自分の評価を自分以外のことに組み合わせていることがほとんどです。他人の評価や数字などで自分の素晴らしさを語ろうとしています。他人の評価や数字は客観的な参考になりますが、必ずしもその通りではありません。仕事では失敗すれば、何人と誰かにバレないことがあると何も知らないと言われてしまったりします。私も学生のことをバレないことを先生に聞きに行ったとき、そんなこともバレないのかと逆に知られたことがあります。人間なら誰でも始まりできないし、バレないのは当然です。ささいなミスなので自分の評価を決められたのではありません。自分のことを簡単に評価してほしくないのです。唯一、あなたの評価はあなたが決めることができます。たとえ、テストで60点しか取っていなくても、一生懸命勉強したら、その60点は大いに喜んでいいですなのです。先生や友人は60点しか取れていないと不足するかもしれません。自分が一生懸命頑張った結果の60点なら60点も取れていないと喜んでいいのです。他人のことに組み合わせる必要はありません。あなたがどう感じているかが大切なのです。自分がよく頑張ったと思うことは自分に満足しましょう。他人の評価や数字で自分の幸せを決めることはできないのです。他人の評価や数字で自分の幸せを決めるのはやめる。幸せな人生を送る30の方法。その後、人生に悩むことがあっても落ち込まないようにしよう。人生には悩みなすものです。悩みは大いに悩んで結構です。悩みは悩むほどあなたは人間的に大きく成長できます。私は悩むということが大好きです。悩むということに対して大変印象を持っている人が多いのですが、そんなことはありません。悩むということは本来とても明るくないことです。たくさんのことを考えて答えを見つけるために自分の頭で創作をしているという行為は人生において大切なことです。わからないことがあるから悩むし、悩んだ分だけ考えが深くなります。悩んでいるということを何とか解決したい、答えを見つけたいという前向きなことなのです。悩むということは大人になるということなのです。しかし、ここで気をつけてほしいことがあります。悩むことがあっても落ち込まないようにしましょう。悩むことが落ち込むことにつながるのはこんな先頭です。本来、たくさん悩んだ分だけいろんなことに気づき、解決に導いていくことが大切なのです。しかし、悩んだ分だけ落ち込んでしまうというのは悩むことで苦しみます。こういう人は悩むことが悪いことだと思っています。悩んでいるのは自分できちんと考えるしかないから、自分は人としてしっかりだと思っています。誤解しないでほしいのは悩むということは悪いことではないため落ち込むことはありません。むしろ悩みのあることは大いに喜ぶべきことです。もし自分が悩みを抱えているとしたら大人になっていくことだと思うことが大切です。決して悪いことでもなく落ち込むことでもないのです。悩むことがあなたを成長させるのです。たくさん悩んで大人になる。幸せな人生を送る30の方法。その6、自分が一緒になるのはやめて、ありのままの自分を好きになる。幸せになるためには、ありのままの自分でいることが前提条件です。本来の自分はそれで自分完璧で耐える必要はありません。しかし、残念なことに多くの人が憧れの人になることを無理をしています。自分の好きな人に憧れて、自分も同じようになることを努力します。制服を学んだり、話し方を学んだりして、自分の憧れに近づこうとします。私も中学の頃、音楽に没頭していたことに憧れていたミュージシャンの女に真似していた時期がありました。おそらく話し方や仕草まで真似しようとしていたはずです。そんなことをしているうちに、私は本当の自分が分からなくなってしまった経験があります。同じような経験がある人は笑ってくれると思うのですが、自分が自分以外の人になろうとしても違和感があるのです。本当の自分が一緒します。自分が求める憧れの人を見通します。自分が憧れの人に近づこうとしているとき、一社一社に、一社に、一社に、一社に、一社に、一社に、しかし、どうも完璧なにはなりません。生まれ育ちも違うため、どんなに努力しても自分の理想にはなれないのです。そのため、中途半端な1.5倍のところで止まってしまうのです。1.5 というのは中途半端です。自分でもないし、憧れの人でもない。中途半端な憧れはわからない自分になってしまうのです。私は自分が思うのでわからないに近づこうとしても、結局無理であるということがわかりました。結果として残ったのは中途半端な性格の自分だったのです。もう自分がなんだかわからなくなりました。自分ではない人に自分になろうとしてしまうと、自分がわからなくなってしまうのです。自分は憧れの人と伝えようとすることは本来可能なことなのです。しかし、あなたは唯一完璧な存在になる人がいます。あなたです。あなたは完璧です。あなたになろうとしてないからなりましても、あなたになることはできません。それでいて、あなたはあなたになることができ、あなたを完璧に演じることができあなたがこれまで好きになる人は誰でもない自分なのです。唯一、あなたはあなただけは完璧になることができています。何も自分を変える必要はありません。あのままの自分を好きになればいいのです。憧れる人になろうとして努力するエネルギーが自分を好きになることに見えるようにすることです。自分を好きになればあなたは自分を完璧に演じることができますが、全く問題がありません。すべては自分らしくて完璧な個性を出すことができています。今、私は自分が好きです。自分という好きな人になることができますが、自分を無理やり変えることもありません。このままでいいのです。いつも素直に自分でいることができています。私は人から素直にと言われることがありますが、自分が自分らしくているだけですが、素直になることも当然です。あなたが一番好きな人は誰ですかと聞かれたら自分ですと答えられるようになればいいのです。一番は必ず自分でいることです。2番、3番は恋人や家族でいいのです。自分は強い人と思いますが、自分で自分が好きなければ誰を好きになるのですか。自分が好きなければ自分という存在が崩れます。自分の好きになれない人は何も好きになりません。自分のことが嫌いだと言っている人は決まって不幸そうな顔になっています。しかし、自分のことが好きだと言っている人は決まって幸せそうな顔になっています。あなたの周りにいる人に見てみましょう。テレビの中の人物でも構いません。自分のことを嫌いだと言っている人はそうですが、自分のことを好きだと言っている人はとても幸せそうにしているはずです。好きな人が自分であることが大切なのです。好きな人が自分なら完璧な人になりたいので困ることは全くありません。自分がありのままの自分でいることこそ一番幸せなことなのです。自分が自分のことをするのはやめることです。ありのままの自分を好きになりましょう。ありのままの自分が一番幸せなことなのです。自分が自分のことをやめよう。ありのままの自分を好きになる。幸せな人生を送る30の方法。そんな、あなたはすでに幸せを手に入れている。ただ気づいていないだけ。サッカーメートリーの有名な童話に青い鳥という作品があります。私の大好きなお話です。貧しい鳥の2人が幸せの青い鳥を探すために旅に出ます。青い鳥を見つけるために色々な世界を見回ります。しかし青い鳥は見つからず現在と自分たちが飼っていた鳥の青い鳥だったという話です。幸せはどこか遠いところにあるのではなく、常に持っているということに気づかせてくれる大好きなお話です。幸せになるためには何か物を手に入れたり、依頼書になったり、お金を手に入れることが思われないようなです。しかし、実際に物をたくさん持っていたり、依頼書になったり、お金をたくさん手に入れたことで幸せになることはありません。実際に生活が豊かになったことで、心の中で豊かになることは考えないのです。幸せはもうすでに手に入れることに気づくことが大切です。例えば、健康です。健康は手に入れてやらないと思っている人が多いのですが、健康であるということはそれだけでとても幸せなことなのです。多くの人はもっと別の幸せが欲しいと言って、今は幸せに求めようとはせず、別のことで幸せを求めようとします。手に入れたところで同じようにもっとという欲になって、また違うところで幸せを求めに行きます。 これではいつまでたっても幸せになれません。もうすでにたくさんの幸せを持っているというのに、その幸せを無視して別の幸せのために目を向けているのです。あなたはもうすでに幸せになるために十分な幸せを持っているのです。ただそれに気づくかどうかなのです。幸せを手に入れる努力をするためには、今ある幸せを感じるように努力することが必要なのです。今ある幸せに気づく。幸せな人生を送る30の方法、その8、自分らしくいるために常に落ち着くことができる。自分らしくいるために大切なのは落ち着きです。常に落ち着きを保つようにしましょう。冷静な判断、判断、行動などができるようにいつも心を穏やかにしておくのです。穏やかな心は本来ができなかったを綺麗に表現できます。月を見られる湖のようになります。月が流れる湖が落ち着いていれば、月を流れるように反射することができます。しかし、水面に波があれば映し出される光景もございます。嫌な状態は水面に波が立っている状態です。心が乱れていると、いつもとは違う自分になります。平凡なミスをしてしまったり、相手を傷つけるような発言をしてしまったりです。落ち着いた状態でいることは、自分らしくいるために必要なことなのです。自分らしくいるためにいつも落ち着くことができるようにする。幸せな人生を送る30の方法、その9、心に余裕があると、人間的にも余裕が出てくる。仕事の終わりの毎日は幸せを感じることさえありません。適度にゆっくりできる時間が必要です。忙しい毎日に自分を振り返ることが自分を失っている状態です。自分が今何をしていて何を感じどうしたいのかということを考えられるだけの心の余裕を持つことです。心の余裕は今は余白です。特に何もない部分ですが、今という時のためにとっておく余裕な部分です。忙しい毎日を送っている人はそんな暇ではないと言うかもしれませんが、その心の余裕は無駄ではありません。自分が自分を失わないために大切な余白になるのです。心の余裕を持たせておくことが幸せを感じるために必要なことなのです。心の余裕を持たせる。幸せな人生を送る30の方法、その10、チャンスに巡り合うためには行動するだけでいい。私にはなかなかチャンスがなくてと無事を殺してしまっている人がいるのです。チャンスは確かに人によって多い人と少ない人に違います。例えば異性との出会いのチャンスは多い人と少ない人になるのです。なぜ出会うチャンスの多い人と少ない人で差ができるのでしょうか。その答えが行動になります。たくさんのチャンスを手に入れている人は決まっている行動をしている人です。自分からチャンスに出会うために積極的に行動しています。積極的に行動しているためチャンスに巡り合うのも当然です。積極的に異性との出会いを求めている人は積極的に合コンやパーティーに出席し、比例して出会うチャンスも多くなります。逆にチャンスになかなか巡り合える人の共通点というのは行動しないということです。チャンスの方がやってくるのを待っていて、自分の方から先に行こうとしていません。実はチャンスを増やすというのは単純なことです。行動するだけでよかったのです。あなたが100歩行動すればそれに合うチャンスに巡り合います。あなたが1000歩行動すればそれに合うチャンスに巡り合います。チャンスも大きいチャンスと小さいチャンスという事の違いがあります。それもやはりたくさん行動している人が勝ります。両方なしていたら、あらかじめもそれだけ高くなります。チャンスは行動に比例して大きくなっていくものなのです。世の中は行動者も同じなのです。チャンスに巡り合うことは難しいようで、実はとても単純で簡単なことなのです。たくさんのチャンスに巡り合うためにたくさんの行動をする。幸せな人生を送る30の方法、その11、チャンスは貯金できない。今すぐ使おう。チャンスをなかなか掴めない人というのがいます。そういう人はチャンスを掴むことというのを知らない人です。チャンスを掴むことは今すぐ使うことです。はじめにチャンスは生物であることに気づきましょう。いつまでもチャンスはありつつで、いつでもどこでも使えるとしたら大間違いです。チャンスはあると聞かないと現れ、口を見出し、前でもなく消えてしまうのです。チャンスは生物です。食べ物に消費権があるようにチャンスも使用権があります。ただチャンスの特徴はいつまでに栽培員かという権が明示されていないことです。いつまでに栽培員かがあればある程度計画を立てることができます。しかし、いつまでチャンスがチャンスとして存在するのかは実際のことは誰にも分からないのです。だからこそチャンスの正しい栽培は今すぐ使うことです。今すぐ栽培は少なくとも消えてなくなることはありません。後回しにしていると同じチャンスは二度とないと思うことです。街中でかっこいい人に話しかけようか迷っているとき、また今度にしようと思っているとその今度は二度とやっていません。その時のチャンスはその時のものです。あなたがチャンスを上手に掴むことを知っただけでこれからの人生が大きく変わり始めます。チャンスは今すぐ掴むものです。チャンスは今すぐ掴む。幸せな人生を送る30の方法、幸せな人生を送りたいなら、今からよく満たす人生を送るのは控えましょう。よく満たす人生をやめ、楽しみに生きる人生に変えるのです。毎日は楽しくることができるようになります。欲は怖いものです。人間は生活する方が決まれば、人間のためにしてしまうしかないのです。例えばお金が欲しいという欲を持った人がいるとします。お金が欲しいという人生を歩むことはお金のために働く人生になります。自分の好きでもない仕事をして種火をつけながら、職場に行きようやくお金を手に入れる。お金が欲しいという欲を持った人はいずれもっとお金が欲しいと思うようになります。すると仕事があるのに責任も大きくなって、余計に大事な仕事をやることになります。お金という欲を目指せば目指すほど不安な人生を歩むことになります。お金に限らず地位や権力も同じです。欲には怖いがありません。ではどうすればいいのか。その答えが楽しみに生きる人生です。楽しむことは欲のように終わりがないという前提です。違うことは楽しむことで満たされるんです。欲には満たされることには終わりがありませんが、楽しみは楽しみはそれだけで満たされるということになります。楽しむ人生を歩んでいる人はいつも笑顔になっています。プロマラソン選手は走ることが楽しいと言います。走ることが楽しく本人はそれに満足しています。好きなことをしているため自分から積極的に走ります。その分マラソンのタイムも良くなります。もっともっと楽しもうとした結果、優秀な成績も伴います。これが楽しみに生きる人生です。欲に振り回される人生ではなく、楽しみに生きる人生です。欲を満たす人生、より楽しみに生きる人生を行える。幸せな人生を送る30の方法、その13、おみくじで大吉を出すにはどれまで引き続ければいい。おみくじを引くとするとき、誰でも大吉が出てほしいなと思うのです。私はもともと田舎出身で、ですから今周りにはたくさん神社があり、おみくじを引く機会もたくさんありました。何しろ私の実家から歩いていくのと神社が一見ながらです。私は子供の頃は神社の鳥居が何なのかわからなくて、とりあえず寄り戻って遊んでいたいです。小さい頃からおみくじに慣れ親しんでいたこともあり、私はおみくじで必ず大吉を出す方法を知っています。大吉を出すためには大吉が出るまでおみくじを引き続ければいいのです。必ず大吉を出せます。おみくじは一回だけというルールはありません。一回だけというルールは人間が勝手に決めたルールなのです。おみくじを一日何回も引いて、私が当たった話は聞いたことがありません。絶対のチャンスがあるというのに、一回だけで終わらせてしまうのは、大吉になるチャンスを盗んでしまうことです。人生もこれと同じです。一回だけだったらとはいえ、諦めてしまう人がいます。人生において挑戦に対する制限はありません。何度でも挑戦できます。一回で終わらせてしまうのは、自分がチャンスを諦めてしまっていることにつながるのです。おみくじを一回で終わらせている人に対して、人生において挑戦も一回だけで終わらせてしまっています。考え方は同じです。一回で諦めるか、それとも成功するまで挑戦し続けるかの違いなのです。あなた人生において成功を収めるために一回失敗したらとはいえ、それで諦める必要はありません。人生では何度でも挑戦することが許されています。何度でも挑戦すればいずれ成功することになっています。下手でもいいですから、諦めずに何度も挑戦すれば、そのうち偶然ヒットするのです。挑戦は一回で終わらせず、成功するまで何度もトライする。幸せな人生を送る30の方法、その14、好きなことをすることこそ人生を倍に変えることです。明るく楽しく幸せに満ち溢れた人生を倍の人生と言います。以上、人生ができるだけ明るく楽しく幸せに満ちたいというのは、長い歴史を通して世界中の人々の願いです。私は倍の人生になることを知っています。もったいないのに今ここでこそ言ってしまいます。人生を倍に変えることは好きなことをすることです。人生倍のための第一歩はまずこの好きから始めます。自分の人生どれだけ好き、何満ち溢れているかで、どれだけあなたの人生が幸せに満ち溢れているかがわかります。あなたの日常生活で好きなことをどれだけしているかです。あなたの周りに好きなことをどれだけ関わっているかです。好きな人、好きな仕事、好きな趣味、好きな音楽、好きな友人など、何は問いません。まず、あなたの生活にたくさんの好きと関わることです。わかりやすく私を例にしましょう。私はもともと本を読むことが大好きです。冗談ではなく本を読んでいる最中は時間を忘れてしまうことが大好きです。今まで読んだ本も全冊を超えるようになります。このように今までたくさんの本を読んでいた師匠、知恵のおかげで今は本を書くことができています。自分の好きなことを得たことを出し、今度は誰かの幸せをお手伝いすることができるようになりました。最後で自分の作品を発表していると、大勢の人たちからありがとうの返事をもらえるようになりました。大変嬉しいことです。人間は自分の人生においてどれだけの価値があるのかを確かめたいということがあります。ありがとうございます。心が救われました。悩みが解決しました。嬉しいメッセージをいただくと、自分の存在がなくなっていることがわかります。いずれ自分の本によって自分の声を返ってきます。自分の好きな本を読んで好きな文章を書いて、それを反応に当ててもらい、自分の声を返ってくる。その途中で人間関係、好きな友人、好きな人と出会うこともできるようになります。こんな好きなことに対して、今と思うくらいです。このように好きなことをしているのが、愛の人生です。それでは、今度はあなたに考えてみましょう。あなたの人生を愛に変えるためには、次の点を行えばいいのです。1、自分の好きなことをする。2、好きなことを徹底的に考える。3、好きなことが学んだことで、将来に立つことをする。4、人々から感謝され、あなたは自分の存在が将来になっていることを感じることができる。5、それにあなたに収入を得ることができる。得た収入でまた好きなことをする。1、祈る。これがあなたの人生を愛に変える設計図です。頭によく書き込んでおきましょう。見ての通り、この設計図ではあなたはいつも好きなことだけをやっています。普通ならそれだけでも毎日楽しい日になります。しかし、それ以上に人から感謝され、お金を手にこのサイクルを通じて人間関係を構築することができます。だからこそ、まず、バイオの人生の第一歩は何よりまず好きなことをするから始まるのです。楽しい人生を歩むことができるようになります。たくさんのことを考えず、最初は本当に十分考えておけばいいのです。あ 新たな人生を第二回コツは、たった一つ好きなことをする。これだけです。好きなことをする。幸せな人生を送る30の方法。その15、物では人を本当の幸せにできない。これからは心の時代が始まる。幸せは手に入れるものではありません。幸せは心で感じることです。ここを勘違いしないように気をつけましょう。往々にして人々は豊かな生活はたくさんの物を手に入れている生活だと思っています。確かに物を手に入れることで物質的な差を手に入れることができます。しかし今物質的な差を手に入れたことでその人が本当に幸せになるのはありません。全部のものが不足していた時代は物は人々を直接幸せにしてきました。しかし今のような間違いのものが増えている時代は物が人々を幸せにすることが難しくなってきているのです。今はもう物の時代ではないのです。これからは心の時代が始まります。人が本当に幸せになるために必要なことは精神的な差です。幸せは手に入れるものも物質とは違い感じることと精神だからです。精神的なことは触ることができません。目に見えることもありません。心で感じることです。幸せは手に入れるものではなく感じることなのです。物より心を大切にする。幸せな人生を送る30の方法。その16、友人並みは慎重になろう。友人は良い質が大切。あなたは友人並みはどうしていますか？出会った人と出会った一緒にお付き合いをしていこうとしていませんか？友人並みは慎重になる必要があります。友人は良い質が大切だからです。友人がたくさんいるからとはいえ、必ずしも幸せとはありません。友人が必要にたくさんいると連絡を取り上げて時間を費やしてしまい、交友を深める余裕までなくなってしまうものです。友人は少なくていいんですが、この人とは嫌いだと思ったらその人とことんなるようになりましょう。交友範囲は狭くてもいいのです。自分にとって限られない友人も人生の宝物にするのです。友人だけはお金では買えません。友人とは愛のようなものです。夫婦であることを信じていきます。昔からあなたのことを知っている友人はお金で手に入るものではありません。夫婦だからこそ本当の友人となるのです。あなたと友人とは一時的な友人ではなく人生を共に生きていくことだと考えましょう。夫婦からあなたのことを知っている友人であることをあなたのことを理解してくれるようになります。その分あなたが困った時もより適切なアドバイスもしてもらいます。こうした友人の中を深めることは時間がどうしても必要です。友人は良い質です。あなたのことを頼りにやってくれている友人はどんな先生や患者より限られない存在となるのです。こういう関係は良い質を大切にする。幸せな人生を送る30の方法。その17、お金は貸さないことが基本。会社の場合だったらお金も友人も失ってしまう。とにかくお金は貸さないことが基本中の基本です。新しい友人も古い友人も貸さないことです。もしお金を返してもらえなかったらお金も友人も失ってしまうからです。お金は怖いものです。お金で買えないことに限って友人恋人をお金で失うことができるのです。お金も友人も失いたくなければ今からお金は貸さないことをあなたの意思にしておきましょう。友人がしつこく頼みにしてもそれを振り返る技術をしっかり持つことです。それでもどうしてもお金を貸し上げたければもう一度お金を貸してしまうことです。お金を貸してしまうときには貸すのではなく貸してしまうのです。お金を失うことになっても友人だけは失わずに済みます。最低限の被害で抑えることができます。お金はなければまだ稼ぎがいないです。しかし友人や信用はお金で簡単に取り戻すことはできません。お金の貸し借りには注意しましょう。新しい友人も古い友人も貸さないことです。もし貸してしまったときは貸さないようにしましょう。お金は貸さないようにする。貸すときは貸さないようにする。自分が嫌なことをされた時に仕返しをすることがあります。これはいけません。仕返しをするエネルギーがあれば自分の幸せのために使った方がよほど健全な人生を歩むことができるようになります。フランスの言葉に最高の仕返しは素晴らしいということであるということがあります。仕返しをしても見事なことです。仕返しをしたい気持ちがあってもぐっと怒られます。自分が素晴らしい人生を歩むことに集中します。結局それが一番の仕返しになります。憎い人や恨みのある人がいれば無視しましょう。決して仕返しをするなんて思わないでください。その時間もエネルギーも苦しくて憎いものになります。仕返しするエネルギーがあればそのエネルギーを自分が素晴らしい人生を歩めるように考え方の方向転換をしましょう。仕返しするエネルギーを自分が素晴らしいということに使う。幸せな人生を送る30の方法。その19、やりたいことをやるためにやらないことを決めること。人生において何をやりたいかを決めることは何をやらないかを決めることでもあります。その初期のことを同じようにやらないことを決めることで本当にやらないことが決めるようになります。やらないことを決めることということはやることを決めることと同じくらい大切なことなのです。しかし、おかしな話ですが人間はやらなくてもいいことを多くやっています。本来の目的より4日の方が多くなってしまっているのです。そのため、自分の道を思うように進むことができていないのです。4日をしたくないのが人生です。やらないことを決めるだけでやらないことができるようになるのです。自分の幸せにならないことは今日からもうやらないと決めてしまいましょう。神は人生を時間もエネルギーも長くすることができるようになります。やらないことをやるためにやらないことを決めてしまう。幸せな人生を送る30の方法。その10、他人の発言に踏まわせるのではなく自分のことに正直に言う。私は今できるだけ自分のことに正直に生きるようにしています。自分にとって一番幸せな人生を歩めるようにやりたいことや好きなことを正直に素直に実行するようにしています。とはいうものを実はそれができるようになったのもつい最近の話です。それまで私は周りの人の意見に左右される心の不安定な自分でした。他人の目や評価をいつも気にしていて自分がどんな人かをいつもビクビクしながら考えていたのです。正直これはとても疲れました。今思ってもあの時の自分は自分らしくないことができていました。それもそのはずです。他人の評価を気にしてしまっていては本当の個性を出すことができないからです。周りの人たちの言うことに惑わされて自分が本当に求めているものを失っていたのです。こういう生活を続けていることを失って自分らしくないことが嫌になり今では自分のことに正直に生きるようになりました。他人の発言は参考程度にさせてもらい自分がどう思っているかということを大切にするようにしました。心が軽くなったのです。必要でないものを周りに回されて浮かれていたことはしない自分が求めるものを求めることができるようになったのです。他人の発言や評価に惑わされないようにしよう。自分のことに正直に生きる。幸せな人生を送る30の方法。その11、欲しがないのは欲しがることが素晴らしい。今は物が溢れる時代です。手に入らないものは何かにお金さえあれば何でも手に入る時代になりました。多くの物が溢れていると欲しいという気持ちも振り回されがちです。横手に入れるのは時間がかかります。お金も体力もかかります。あれも欲しい、これも欲しいと思うことを見逃したり焦ったりしてしまいがちです。時には犠牲が伴うこともあるでしょう。確かに物は生きていくために必要ですが何でも欲しがないわけではありません。幸せになるのはそれほど大変なことではありません。欲しがないという夢が必要ないと思った瞬間に願いを叶えることができるからです。努力も時間もお金も不要です。今すぐ希望が安全に叶えられます。あなたが欲しがっているのは本当に必要なものでしょうか。本当は手に入れなくてもいいのではありませんか。欲しがないという選択肢があることも気づいてください。欲を一つ諦めて心が一つ豊かになります。欲しがないのは欲しがることより素晴らしいのです。欲しがないという選択肢も考える。幸せな人生を送る30の方法。その12、不幸な経験をすると幸せにつながる選択肢を考える。仕事におけるストレスは今の社会人にとっての大きな悩みの一つになっています。私がストレスで体を壊してしまいそうになった時、同僚や知り合いにも同じようなことが起きていました。私は自分の健康にちょっとした悪くなったため、健康を維持するようになりました。健康を取り戻した時に健康であることを幸せに気づくことができたのです。幸せは失って初めて気づくということが人生ではよくあります。そういえば、私は昔付き合っていた女性に帰った時に初めてその存在の大きさに気づいた経験もあります。付き合っている時は何も感じなかったのが失ったことにその時に気づくのです。幸せの中にいる時はその幸せが気づかず失った時に初めて気づくことができるということがあります。人間の得意な誰という性質をこれは仕方ないこともあるでしょう。自分にとって不幸な出来事が起こった時は幸せに気づけていることを考えることが大切です。意外かもしれませんが、実は不幸イコール幸せであったりするのです。不幸な人はそれだけ幸せの価値を知ることができています。逆に幸せな人は非の幸せになってしまい、自分の幸せさに気づけない場合が多いのです。人生は山に谷にということがあるように山があるから谷ができる、谷ができるから山もできるのです。最低限のすべては幸せに気づくことができ、幸せになっているからあることになってしまうものなのです。不幸な時間が降りかかってきた時に最難と考えずに自分にとって幸せになるためにも知れと考えることです。最低限のすべては幸せの価値に気づくことができ、何とかしようという欲も湧いてきます。この時の何とかしようという欲は幸せな症状に強いものがあります。不幸であるなら幸せな症状に幸せな体験ができているのです。不幸イコール幸せということができるのです。人生における不幸は不幸ではありません。それは幸せにつながるチャンスなのです。最低限があった時はチャンスだと考えるようにしましょう。最低限は幸せになるためのチャンスだったのです。ちょっと不幸な経験をして幸せな価値に気づく。幸せな人生を送る30の方法。その13、幸せは心で感じるもの。幸せはあなたの中にある。幸せは心で感じるものです。あなたの周りの環境が変わってもそれは一切関係ありません。常に幸せはあなたの心の中にあります。宇宙飛行しながら見た地球は青かったという有名なことがあります。地球を宇宙から見ると素晴らしく美しい感動を続けたことです。誰にもこの時の幸せは宇宙にいる時に感じたことです。もっと正確に言えば心の中で感じたことです。あなたは幸せをつかむにはどこか遠いところで旅をしなければならないと思うかもしれません。幸せを手に入れるのは遠いところで探しに行かなければならないと思うかもしれません。しかし、あなたのどこへ行くなって環境が変わるのは幸せな場所は常に変わりません。常にあなたの中にあるのです。 ひまわりの頂上へたどり着いて幸せを感じるような宇宙へ出て地球の朝に感動しようが、常にそれらの幸せを感じるのはこことです。自分の外へ幸せを求めるのではなく、実はすでにあなたの心の中に眠っていることに気づきましょう。メートリングの有名な作品、青い鳥は幸せになると言われる青い鳥を探し、宇宙と道の中に出る話です。しかし、2人はどこへ行っても青い鳥を見つけず、疲れて帰ると家で買っていた鳥が青い鳥だったという素敵な話です。幸せは遠いところにあるのではなく、すでにあなたは手に入れているのです。あなたの心の中で眠っているだけです。ただ、起きなさいと教えるだけで幸せは動かしているのです。常に幸せは自分の心の中にあることに気づく。幸せな人生を送る30の法則、その24、不正不満からは走ってみよう。自分が常に正しいと思い、周りに対して笑うと不正不満の勇者になります。つまり、愚痴症ということです。愚痴症は愚痴を聞いてもらいたいと思って近づいていますが、それだけでなく、実はあなたを仲間にしようと近づいています。自分だけそうではないかと仲間を求めて近づいているのです。こうした不正不満とは付き合わないことです。付き合っていると話を聞いていただけで元気がなくなるし、愚痴を正確に映って自分の正確になるおかしくなります。人の不幸を笑うような正確には誰も見たくありません。だからこそ付き合わないことにするのです。むしろ走って逃げてしまうことはできません。人生に悪影響を及ぼしてしまう人は走って逃げて関わらないようにするのが特策なのです。不正不満からは走って逃げる。幸せな人生を送る30の方法、その25、自分で責任を取る気持ちでいれば人生が生きやすくなる。責任を適度に背負うことは自分のためのことに役立ちます。自分の失敗を他人の責任にしないで、耐えて自分の責任と考えるのです。そうすると、他人のせいにして逃げていた姿勢から自分の責任から気をつけようと考えることがないと成長できます。自分で責任を負うことで自分で自分のためのことができるようになるのです。先生や親から命令口を言われるとやる気がありません。やれと言われるとやりたくなるものなのです。しかし、自分でやろう、気をつけようと考えることは自然とやる気ができます。自分の内側から発生している気持ちから行動していますが、原動力が自分になるのです。原動力を自分にするためにも責任を取る気持ちでいるようにすればいいのです。責任は自分の内側から大きな力となるのです。自分で責任を取る気持ちでいる。幸せな人生を送る30の方法、その26、神父は幸せな人生の基本。神父は幸せな人生の実は、シンプルこそが幸せな人生につながります。複雑な人生は、今では恋かもしれませんが、ややこしくなっているだけです。単純なことを複雑にしても、余計な遠回りをしてしまうだけです。シンプルライフは単純なだけにならません。部屋の中にたくさんのあっても、痛そうに見えるかもしれませんが、実際は掃除をするのが大変になるだけです。重要な所有なのは探すのも職業です。毎日の生活をシンプルにしましょう。必要でないことや、重要でないことを見極められるようになりましょう。あなたが今、人生を複雑にしようとしているくらいシンプルにしようと努力すれば、生きるのが楽になります。シンプルは幸せの基本なのです。生活をシンプルにする。幸せな人生を送る30の方法、その17、素晴らしい生活になるためには、素晴らしい習慣を身につければいい。自分がどのような性格であるかを知るときに、自分がどのような習慣を持っているかがあります。習慣がその人の性格を表現するのです。例えば、いつも手をきれいにする習慣を持っている人は、きれいな性格なのだと言われます。汚いことはいつまでもそのままにせず、積極的にきれいにしていこうとする気持ちがないからです。また、遅刻しない習慣を持っている人は、時間を大切にする不透明な性格なのだと言われます。遅刻する人としない人で同じ性格ということはありません。習慣がしないは性格の違いなのです。私は先日、横断歩道で青信号になるのを待っていると、赤信号のように虫で笑っている人を見かけました。その時は車も来ていなくて笑っても危険ではないのですが、私は見ていてなんだか残念でした。こういう人は車の中ではルールを破っても大丈夫と思っている人なのです。たとえ車が通っていなくてもルールはルールです。あてやることには変わらないので笑ってはいけないのです。こういう人はルールを監視している人がいなければ破っても大丈夫と思っています。約束は人が見ていないことならやっても大丈夫と考えているのです。このように習慣からその人の性格を変えることができます。遅刻する人を手なしやっている人はその習慣で性格が見えてくるのです。性格を変えたいんですと願う人がいます。性格を変えるには習慣の改良を努力すればいいのです。性格を直接変えていくのはそう簡単なことではありません。もともと生まれていた性格でもあるため、根っこから変えていくことは難しく、時間もかかってしまうのです。しかし、習慣を変えていくことが簡単にできるようになります。早めの習慣、手をきれいにする習慣、運動をする習慣、話をするように習慣、挨拶をする習慣。これらの習慣の心がけるだけで自然とあなたの性格まで変わっていってしまうのです。習慣はあなたの性格が現れた対応姿からです。習慣を変えれば性格が変わります。習慣を変えていけば同じように性格も一緒に変えていくことができるのです。素晴らしい習慣を見つけましょう。自分が今と思う素晴らしい習慣ならどんどん取り入れましょう。その素晴らしい習慣があなたを素晴らしい性格へと変えるのです。素晴らしい性格になるために素晴らしい習慣を見つける。幸せな人生を送る30のこと、その18、一番聞きたくないことを言う人が一番大切なことを教えてくれる。無事を言う人は付き合ってはいけないことが基本です。しかし、無事ではなく、あなたに対してお説教を教えている人には身を固める必要があります。あなたのお説教にはあなたが気づいていない大切なことが含まれているからです。お説教とはお互いに伝えます。できることなら避けたくないです。それでも相手がわざわざ面倒くさいお説教をしているのは、よほどあなたに伝えたいメッセージがあるからです。お説教はどれも聞きたくないことなんです。身を塞いでくれます。自分を制されるようなことを言われても、私のことを何も知らないくせによくそんなことが言えてしまうと思います。しかし、あなたのことを知らない人だからこそ、間違えてしまいけませんが、不調になります。私は以前、友人の一人であるまいちゃんにずばり言われてしまったことがあります。たくさん格好人でしょう。誰かに嫌われることが怖いんじゃない。以上、思いっきり誰かに嫌われる経験をしてみるといいよ。言われた瞬間は自分の制裁が気分になったものをしばらくして落ち着いて考えてみると、確かにそうだと思いました。確かに、人から嫌われることが怖くて、みんなに倒していた自分がいたことに気づきました。人から嫌われたくないために本当の自分を忘れていたのです。その時にようやく目が覚めたのです。私にそのことを教えてくれたまいちゃんには感謝しています。さぞ言いづらかったと思いますが、私には貴重な人でした。聞きたくないと思うようなことを言われた時に聞きならず、しっかり受け止めましょう。一番聞きたくないことを言う人が一番大切なことを教えてくれるのです。聞きたくないことをしっかり聞く。幸せな人生を送る30のこと、その19、子供のように素直になれば些細なことにも幸せを感じることができる。何かを手に入れたら幸せを感じましょう。手に入れたものがどんなものであろうと素直に喜ぶことです。こういうことが幸せを手に入れる最高のことです。何かを手に入れるときは素直に喜ぶことです。こんなものと思わずにやった、と子供のように喜んでいるのです。子供はいつも素直です。たった一つの雨なので大喜びします。雨なので誕生日プレゼント、お正月、ゲームなど何でもすぐ喜びます。うんこを見ても10分は笑っているくらいです。しかし、それがだんだん大人になるにつれてその喜びが小さくなります。というより、自分で感情を抑えているのです。子供のように喜ぶことがかっこ悪いと考え、大人たちはロボットのようになってしまうのです。感情をあらわにしないことが大人の雰囲気だとしないでいます。子供たちの表情につまらなそうな顔をしていることが幸せではありません。むしろ、これらの一つでも喜べる人が幸せになります。物に大きいも小さいもありません。些細なことにどれだけの幸せを感じることができるから幸せになるために必要なことです。素直なことです。子供を手にして素直になりましょう。それだけであなたはすでにたくさんの幸せに囲まれていることに気づくことができるのです。子供のように素直になる。幸せな人生を送る30のこと、その30、幸せは一人でしない。みんなで分け合うことでさらに大きくなる。本当の幸せは他人の幸せにすることになります。自分だけが幸せならそれで終わりではありません。自分の幸せで他人の幸せにしてこそ本当の幸せを感じることができます。喜びや楽しさを一人にするのではなく、みんなで共有すると今にも3倍にも大きくなるからです。できるだけ自分の幸せを他人にも与えるようにしましょう。一人にするのではありません。どんな幸せも全て分け合うことで今の幸せがさらに大きくなるのです。幸せは一人にせず分け合う。幸せな人生を送る30のこと、まとめ、その1、幸せな人生を歩む、その2、自分の心が同感できるかを一番大切にする、その3、自分で自分の幸せにする、その4、他人の評価や数字で自分の幸せを決めるのはやめる、その5、たくさん悩んで大人になる、その6、他人のままの自分を好きになる、その7、今ある幸せに気づく、その8、自分が作るためにいつも必要なことができるようにする、その9、心に余裕を持たせる、その10、たくさんのチャンスに巡り合うためにたくさんの行動をする、その11、チャンスは今すぐ使う、その12、欲を満たす人生より楽しみに行く人生を心がける、その13、挑戦は1回で終わらず成功するまで何度もトライする、その14、好きなことをする、その15、物より心を大切にする、その16、交友関係は量より質を大切にする、その17、お金は重ねようにする、貸す時は与えることにする、その18、支配するエネルギーを自分が素晴らしく生きることに使う、その19、やりたいことをやるためにやらないことを決めてしまう、その20、自分のことに正直に生きる、その21、欲しがないという選択肢も考える、その22、ちょっと不幸な経験をして幸せを勝ちに気づく、その23、常に幸せは自分の心の中にあることに気づく、その14、不正不満ならは走って逃げる、その15、自分で責任を取り持ちている、その16、生活をシンプルにする、その17、素晴らしい生活になるために素晴らしい習慣を身につける、その18、聞きたくないことをしっかり聞く、その19、子供のように素直になる、その30、幸せは人に示す、私は。